釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日7月10日のゲストは、山梨県で和のセレクトショップギャラリー日本の匠とび穂坂を経営されている穂坂浩樹さんにお越しいただきました。穂坂さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はですね、山梨の穂坂さんのお店からリモート収録でお送りしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
穂坂さんとはですね、今年の2月ですよね、初めてお会いしたのは、はい、3月ですかね、はい、Facebook でお友達になって、で穂坂さんがいろんな情報を出されていて、でいつかお店に行ってみたいなと思っていたら、たまたま長野に行くことになって、で山梨経由で帰るっていうことで、その時に、あ、穂坂さんに連絡してみようって思って、当日に連絡したのがきっかけですね。それで本当はお休みだったんですよね、あの時。
あ、そうでしたかね。
で電話も最初つながらなくって、そしたら折り返しかかってきて、沖縄の釘本ですがって言って、でね、それで、
あ、そうでした、ね、
そしたらたまたまキャンセルになったんですよ、用事がっていうので、はい、もう本当に奇跡的にお会いできて、そうですね、それでお店に伺ったら、もう本当に素晴らしい、こう本当に芸術ですよね、日本のもう 大事なものがたくさん置いてあって、それで私はほうきを買わせていただいたっていうところが、はい、思い出されますね。ね、本当にありがとうございます。でその時に私、穂坂さんが出されてる本も買わせていただいたんですよね。はい、八方よしを目指して日本山梨を元気に、すべてを知ることから始まるっていうことで、本を買わせていただいて、もう本当にこの本も素晴らしい本で、とても感動したので、今日はまたいろいろお話を聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまず穂坂さんのお店についてちょっとご紹介をしていただけたらと思うんですけれども、
はい、
はい、
先ほどご紹介いただいたように、
はい、
セレクトショップギャラリーということなんですが、
はい、
なかなか八百屋さんとか本屋さんみたいに口で説明しづらいお店なんですよね。なかなか他にうちみたいなお店ってないので、
いや、もう本当にそうですね。
なんですけど、まあ、はい、一言で言ってしまうと、はい、まあ、メイドインジャパンのいいものを私が全国からセレクトして集めたお店っていうことですかね。
本当そうですね。はい、もうそのセレクトが本当に素晴らしいんですよね。
うん、
もうこれ本当に分かんないですよね、行かないと分かんないですね、行ってみて。まあ、
はい、そうですね、やっぱり、はい、いくらこうね、耳から聞いてもなかなかわからないので、
はい、
やっぱり実際に来ていただいて、うん、見ていただいたり触ったり持っていただいたりすると、皆さん結構びっくりされるっていうのは。
本当にびっくりしました。
はい、
で本当に何ですかね、穂坂さんホームページもされてるんですが、そこでは 購入できないですもんね。もう本当にお店
でも、
うん、
品物が分かってれば、
そうですね、
店も来れない方にはお送りするというのはしてます。なるほどなるほど。
あ、そうですよね、はい、でも本当にこう見てこの感動を味わいながらあの購入させていただくっていうのが一番やっぱり良かったです。私はは
い、ありがとうございます、はい、
で、
まあ、本の中でも、
はい、
体験のことは正しく想像できないって書いてるんですけど、
はい
うんうん、やっぱりあの実際にこうね触れたり、
はい、
あの
そうですね、
守ってみたり、
はい、
あの肉眼で見たりしないとなかなかこう写真とかあの文字だけでは伝わらないことがいっぱいありますので、はいまあ、その辺をやっぱりあのお店に来ていただいたり、はいまあ、あと講演会もしてるので、
はい、
講演会にもそういった実物を持って行ってお話をしてるんですけど、
はい、
そういった形で、まあ、やっぱり生で、まあ、今ねあの、
はい
まあ、今日ねあのこういった、まあ、あの遠隔での、
はい
まあ、あれでやっぱこうリアルで見ていただくと
そうですね、
もうよく分かっていただけるかなと思います、
は
い、
もう本当にこれが伝わればいいなと思って今日あの放送してるんですけれどもあの私、はい、ほうきを買わせていただいてあれは魔法のほうきっていうことで、はいはい、あのあれは本当に手間がかかってるんですよね。
そうですね。
どんなあのすごくもう掃除機よりもよく取れる。
そうなんですよ。
そして長持ちする。で掘って
そうです、
減っていったらこうちょっと切り揃えとれたりとかしたらまた新品みたいにして使えるとか本当に素晴らしいですね。あの使っててあの、はい、すごく 便利っていうかあのすごく気持ちがいいです。
そうですね、はいまあ、普通のほうきとも全く次元が違うほうきなので、
そうですよね、
はい、掃除機よりあの絨毯のゴミが取れるっていう。
そうですね、絨毯のゴミが本当にこうかき取るっていうか、
はい、
だから本当に保坂さんが、ね、おっしゃってたんですけれども、ね、電気代を使うんじゃなくてそのほうきを作ってくれた方への手間賃として払うかどうかっていうその選択ですよっていうことでちょっとお話しいただいて、うん、ああそういうふうに考えることができるんだと思ってあのなんか そういうのも聞いてあの購入したんですけど本当に素晴らしくてあの、
はい
はい、
まあ、結構皆さんあの、うん、物を買う時の値段だけにとらわれるんですけど、
はい、
実際それが何年使えるかとか、あとランニングコストですよね、
うんはい、
そっちの方があの実は高かったりするわけですね、はい、買い替える費用とか電気代とか。
そうですよね、うん、
だからまああのね魔法のほうきを長く20年30年で使っていただくと、はい、まあ掃除機よりもずっとあのお金も節約できるし、
はい、
でも掃除機より取れたり、まあ、あのお掃除が楽しくなったり、
はい、
楽になったりっていうことがあるので。
そうですよね、
まあ、すごい喜んでいただきます、
は
い、
で私 あとなんかあのいろんな観光地を巡ってる時に茶室とかあのそういうところにほうきがこうかけてあるのとかを見たことあるんですね、
はい、
でなんか そんなイメージであの多分こう綺麗にする心っていうのを昔の人がそういうのを表してたのかなってそういう習慣っていうのがで、うん、なんかそういうのもあってあの本当にこう宝物のようなほうきが欲しいなと思ってたところで巡り会えたのですごい嬉しかったんですよ。
はい、あそうですか、
はい、っていうようなね、まあ
の
はい、
の出会いで人生が変わるっていうこと
は、はい、そうですね、なんかお守りみたいな感じもしますし、はい、あのなんかほうき一つでもなんかこの番組が終わってしまいそうな感じになっちゃうんですよね。そんなね、
ほうきの説明だけで十分30分はいけますから。
そうですよね、30分足りないですよね。だからもうそんなものばっかりそんなね本当素敵なものばっかりこう、ね、保坂さんのお店にはあるんですよ、
はい、
ね、私もだから
世界最高のものが集まってますから。
そうですね、
もう欲しいものだらけとおっしゃるので、
うん、そうなんですよね、
うん、
本当にあのなんかねそれ商品一つ一つお伺いしたいんですけれどもね、はい、せっかくあれですのであの本のこととかねあのお伺いしましょうか。保坂さんの本、はい、この本も、はい、あのなんかこだわりがあるんですよね保坂さん。これとってもなんか
う
もう気持ちがいいですねこの本は。
はい、はい、あの箱をつけてまして、
はい、
であの箱の紙は 職人さんが手で貼ってくれてまして、はい、であの箱の方の印刷は活版印刷をしてもらっていて、
はいはい、
で本体の本の方も、後ろ側が全部糸で閉じてあるんですよね。見えないんですけど。
そうなんですね、はい、
だからそういうこう、うん、やっぱり本を作る職人さんの仕事をやっぱり、うん、はい、あの取りたいということで、
はい、
まあ、あの制作費はものすごいかかってるんですけど、はい、あの再三度外視も呼んでるんですが、
う
ん、
はい、
あの本当にもうすごい手間をかけて作っていただいたんですね、うん、であとはまあその、はい、制作も、まあ、全部あの編集から出版まで山梨県内ということで、
は
い、
なるほど、
まあ、全部お金を落として、
はい、うん、
で販売もあの、まあ、某有名ネット企業とかで売らないということで、
うん、
あのまあ、日本からお金が外に出ないように、
はい、
いつも私が言ってるあの地域内とか国内で、うん、まあ、物とかお金が循環するっていうことを、はい、まあ、本作りとか、はい、どこで作るかとかどうやって売るかってことに関しても、
はい、
全部、まあ、私 の、 その哲学に沿った形で出した本、はい、
そうなんですね。もう本当にそういう本で、あのもうね、ちょっと今保坂さんの哲学っておっしゃってたんですけど、保坂さんはですね、もう身につけていらっしゃるものすべてメイドインジャパンで、あの職人さんが丁寧に作られたものをね、身につけられてるんですよね。
そうですね、帽子から下駄まで、ね、
はい、
メイドインジャパンの保坂ですということで講演会なんかで自己紹介をさせていただいてます、はい、ね、
もう本当にそういうふうにこだわって、あのいいものを自らあの使って循環させてるっていうことをされてるんですけれども、あのいつからそういうふうに保坂さんはなられたんですか？
そうですね、はい、あのお店に入って今、はい、まあ、両親が始めたお店なんですけど、はい、最初は僕が子供だったので、
はい、
まあ、両親がやってたんですけども、でお店に入って、まあ、最初からそこまでは全然やってなかったんですね、
はい、
でも、うん、あのお店に入ってそうですね7年8年ぐらい経ったところから、
はい、
あのまあ、それまでも一応回ってはいたんですけど、
はい、
あのよりこうたくさんの職人さんのところを全国回るようになったんですよね、うん、
はい、
でやっぱりそういった職人さんの、まあ、お仕事を拝見したり、あのお話を伺うと、あの毎回思い知らされることが、
はい、
の昔の日本人ってすごいなと、
うん、
あのその、まあ、昔はあの今みたいにこうプラスチックとか何もなかった時代ですから、そういう時にあの自然の素材だけを使ってまあ、生活道具とか、まあ、いろんなものを作ってきたわけですけども、その知恵と工夫がもう本当にもうあの素晴らしいなっていうことを毎回思い知らされて、
はい、
でそれをやっぱり、まあ、僕も知らなかったので当然なんですけど、他の日本人の人たちも知らないんだろうなということで、うん、で、まあ、こんなに日本ってすごい国とかすごい伝統とかそういう知恵が工夫があるのに、それをもう皆さんが知らないのはちょっとあまりにももったいなさすぎるなということで、うん、で、まあ、僕も自らそういうものをどんどんなるべく使って、で本当にこう自分が使ってみていいものを皆さんにあのご紹介するっていうスタイルがだんだんこう出来上がっていったというかいう感じですね。
そうなんですね。もう本当に私は保坂さんがあのいてくださって本当にありがたいと思いますよ。あの当然あの職人さんたちもありがたいんですけれども、そこをつなげてくださる保坂さんがいてくださって、あのそれを良さを感じることができて本当にありがたいなって思います。
ありがとうございます。一応あの、
はい、
つなげて伝えてという、まあ、自分で名刺に入れてるんですけども、
はい、
まあ、あの使い手の方と作り手の方の間に立って、まあ、あのまあ、伝えたりつないだりっていう役目だと思ってますので、あのまあ、どんなに、ね、素晴らしいものでもやっぱりその素晴らしさを伝えられないと皆さんにあの使っていただけないので、
はい、
まあ、その役割をずっと、まあ、あの自分なりにあのやらせていただいているというところですね。
そうなんですね。であの本当にもったいないっていうこととその足元に宝があるっていうことを保坂さん伝えたいっておっしゃってましたよね。
そうですね、
はい、
まあ要はあのずっと戦後ってこう日本って欧米化してきて、
はい、
どんどんこう欧米のものを取り入れてきたわけなんですけど、はい、実はあのなんだ日本の方がもっと今あったじゃんっていうものが もうまあ、例えば和食なんかでも、
はい、
うちで売ってるものじゃないですけど、やっぱりね、その、まあ、和食が一番ヘルシーな食事っていうことに今もなってきてますし、はい、ね、わざわざその外国のものを取り入れなくても、もう日本にいっぱいいいものがあって、でもそれにみんな気づいてないっていう状態が本当にもったいないなと思ってるんですよね、はい、まあ、そういうことを少しでも伝えたいなと思って、まあ、お店とか講演とか本とかでそういったことを、はい、まあ、皆さんに魅力ですけども、はい、発信しているということですね。
なるほど。私今ちょっと思ったんですけど、母の日に保坂さんのところで、はい、あれ、お財布を買わせていただいたんですね。
あの
お財布はどんなお財布ですかね、説明していただけますか。
はい、まず革をなめすところが、
はい、
今革製品ってほとんどこう化学薬品で革をなめすんですけども、うん、うちのその財布は単人なめしって言いまして、化学薬品を使わずに、まあ、植物性のタンニンというものでなめしてますので、はい、まあ、まずそこが一番もう普通の革製品とは違うんですね、うん、であと、まあ、ちょっとこれ口で映像がなくて説明するの難しいんですけど、ちょっとからくりがありまして。
そうなんですよね。
はい、皆さん説明するとびっくりされるんですけども、はい、ちょっと手品みたいな仕掛けがあるお財布で、
そう、とっても使いやすくなるからくりなんですよね。
そうなんですね。だからずっとロングセラーで売れ続けてるんですけども、
はい
はい、
私はそのお財布を2月に伺った時に説明していただいて、すごくいいなと思って、はい、で今年のゴールデンウィークはちょっとコロナの影響でちょっと実家に帰れなかったんですね。で母の日って考えた時に、はい、すごくすぐこう思い浮かんで保坂さんにお願いしたらすぐ送ってくださって本当にありがとうございました。
でも
本当にね、なんかこう大切な人にプレゼントしたいものっていうのがこうたくさんあるお店ですよね。
そうですね、贈り物やはりすごく多いですね、はい、
もうもちろん普段使いのものもっていうことなんですね、はい、ちょうど今ですね半分ちょっと過ぎたので一回ジングル挟んで後半に行きたいと思います。
はい、
後半に行きたいと思います。ですね、後半は保坂さんのお父様の作品がたくさん展示されている竹の美術館っていうのがですね、夏季限定でオープンされるっていうことなんですね。そちらのことをちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、お父様は竹の作家さんだったんですか。
そうですね、竹の造形美術作家ということで、
はい、
活動してたんですが、
はい、
約まあ2年半くらい前ですかね、
はい、
亡くなりまして、今はもうだからいないんですけど、
はい、
山梨県の北杜市、はい、八ヶ岳に、
はい、
のりお竹の造形美術館っていうのがありまして、
はい、
そちらで父の作品を展示しています。
ああ、そうなんですね。で、7月の23日から、
はい、今年は7月23日から8月23日までの、はい、まあ、1ヶ月間限定なんですけど、はい、開館します。ちょっと予約制になるんですけど、はい、私がゆっくりその地の作品とか、まあ、
はい、
まあ、竹っていう素材とかですね、
はい、
そういったものをこう解説ツアーみたいな形で、
あ、そうなんですか、
いただくんですね、
はい、
ちょっとやっぱり地のやった仕事っていうのが非常に特殊なので、なかなかこうただ解説なしで見ていただくだけだとわからないんですよ、
ね、うん、はい、
でやっぱり解説をつけると、あ、皆さん、あ、やっぱりこれは解説がないと全然わかりませんねっておっしゃるんですよね。
そうなんですね、
はい、なのでそういった形でやっています。
その特殊なっていうのをちょっとかいつまんでとかっていうのは難しいですかね、ここで。
そうですね、まず竹っていうのは、
はい、
まあ、父の作品に関しては、
はい、
マダケっていう竹を使うんですけども、はい、その肥後自体が売ってないんですね。
何ですか、肥後？
要するにその編む時の肥後ってありますよね。
はい、
肥後が売ってないんですね。
ああ、なるほど。
竿の状態で手に入れて、はい、で自分で肥後を作らなきゃいけないんですよ。
なるほど。
で普通の工芸とか美術は、はい、例えば絵画であれば、はい、キャンパスと絵の具を買ってくると、はい、まあ、あと筆があればすぐ描けるじゃないですか、
はい、
だけど地の作品の場合はまず肥後が作れないと、うん、あのところまでいかないんですね。
へ、
はい、で実はその肥後作りが、まあ、普通 の, 一般的な竹細工とかと比べてものすごい手間と時間をかけてやってるんです。
はい、
はいはい、だから編むよりも肥後を作る方がすごく時間がかかっちゃうんですね。
あ、そうなんですか。
はい、それと、あとはやっぱり作品自体が誰も作ったことがないものを作ってるんです。
は
い、普通の竹細工とかは、はい、まあ、伝統的にその編み方とか形があって、
はい
はい、ある意味マニュアルがあって、はい、それに沿ってやればいいんですけども、はい、市の作品は誰も作ったことがないものなので、そのどういう紐を何本用意してどう編むとその形になるっていうのを誰も教えてくれないわけですよ。だからその全部オリジナルなので、
はい、
まあ、その職人と、まあ、まあ、デザイナーとアーティストを全部一人でやるみたいなところがあって、ちょっとだから普通の竹細工とかとはちょっと次元が違うんですね。
そうなんですか。行ってみたいですね。
はい、でまあまあ、見ていただかないとわからないんですけど、
うん、
奇跡的な作品がいろいろありまして、
はい、
皆さん見られると本当に驚かれるんです。はい、まあ、人間国宝以上だとか、
はい、
もうこれは神の領域だとか、そういうような感想をいただくような作品、まあ、世界で誰も作ったことがないし作れないような作品を残していますので、ぜひ、まあ、生で見ていただきたいなという思います。
あ、はい、私も今年伺うことに先ほど決まったのでますますすごく楽しみになりました、は
い、
ね、なんか小坂さん、ね、おじい様も何かね、またなんか本とか出されて。
そうですね、祖父は短歌の歌人だったんですね。はい、まあ、歌をたくさん作りましたので、祖父も、まあ、歌集を何冊か出してまして、で、まあ、父も竹の作品集を2冊出していて、私も本を出してるので。
なるほど。じゃあ親子3代、3代にわたって、そうなんですか。はい、へ、ね、そんな感じでね、そういう DNA っていうか、なんかずっと続いてるんだなと思うんですけど、穂坂さんのね、この本の中に仕事っていうことが書いてあって、
はい、
それがこう普通の仕事っていう字じゃなくって、うん、志すことっていうことで書いてあるんですよね。
はい、
これはどういうことなのかなって、それをちょっと教えていただけますか。
そうですね、
はい、
私はちょっと大学で、
はい、
国際政治を専攻してたこともあって、はい、まあ、いろいろその、まあ、お店のこともやりながらなんですけど、はい、ずっと大学、まあ、そのゼミでその国際政治の勉強をしてからも、はい、その後もずっとその日本とか世界の社会のこととか政治のこととか、
はいは
い、そのことをずっとこう研究というか勉強し続けてきてまして、はい、で、まあ、海外に、まあ、ちょっと若い時は行ったこともあって、はい、やっぱその外から日本を見て、
うんうん、
いろいろやっぱり感じるところがありまして、はい、まあ、日本をね元気にしたいっていう、そういう思いがすごく強くなったんですよね。
はい、
でその中でやっぱり、まあ、僕が人生の、まあ、目的というか、まあ、目標じゃなくて目的っていうのがやっぱり、まあ、その日本を元気にしたり、まあ、地域を、自分の住んでる山梨とかを元気にしていきたいっていうのが、まあ、自分の人生の目的っていうことを、まあ、定めて、
はい、
で、まあ、店の仕事でもそれを、まあ、実現するためにやってますし、まあ、プライベートでも、まあ、そういう全部メイドインジャパンのものを買うようにするとか、
はい、
そういうこう日本を元気にするってことが、まあ、一つの目的 てっていうことで、はい、心地のことっていう、
なるほどなるほど、
はい、させていただいてます。
うーん、素晴らしいですね。本当 そういう軸がある、あるからすごく柔軟に対応できるっていう感じがしますね。
あ、そうですか、はい、
なんか本当にこう志がある人とこうつながっていっていらっしゃるんだろうなって思いますし、
うん、そうですね、はい、実際確かにそういった素晴らしいご縁をたくさんいただいて、うん、
はい、
ジャンルは違っても、うん、やっぱり同じような、ね、思いで、
はい、
やってる方って全国にいろいろいらっしゃるので、
はい、
今は Facebook なんかもありますので、
はい、
そういったことで結構いろんな方と本当にご縁をいただいて、
はい、
すごくありがたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そしたらもうちょっと時間がですね、もう押し迫ってきているので、一旦ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
はい、
そしたらですね、最後ですね、保坂さんのお店のことはどうやったら知ることができるのかっていうこととか、先ほどの、竹の造形美術館への予約方法なんかを、はい、教えていただけますでしょうか。
はい、甲府のお店も、
はい、
八ヶ岳の地の美術館も、
はい、
それぞれホームページがありますので、
はい、
日本の匠飛び保坂、保坂紀夫竹の造形美術館でそれぞれ検索していただくと、
はい、
出てくると思います。
はい、
一応店の方は保坂 -n.jp で、
はい、
ホームページをご覧になります。
あと、
まあ、Facebook のページもありますので、 Facebook をやってる方はそちらを検索していただいてもいいと思います。
なるほど。それで、はい、予約なんていうのはそこに書いてある電話番号、はい、に電話するという感じになるんですか。
はい、竹野美術館の方は、はい、予約方法は、
はい、
携帯電話に電話していただくか、
はい、
電話番号言ってもよろしければ申し上げますけど、
はい、保坂さんが大丈夫であれば、
はい、はい、070-5013-1934が竹野美術館の電話予約番号です。
はい、
であと竹野美術館のホームページからも、はい、予約はできるようになってますので、
あ、はい、
基本的には前日までにご予約をいただくという形でお願いしています。
はい、一番いい時期ですし、小淵沢でしたっけ、場所は、
大泉っていうところなんですけど、
大泉、はい、
はい、駅でいうと海港泉っていう駅が一番近いんですけど、はい、
そうですか、
泉ラインっていう通り沿いに美術館があります。
はい、
で、まあね、今年の夏も暑くなると言われてますけども、はい、標高1000メーターちょっと超えるところなので、はい、すごく涼しく、
あ、そうですよね、
はい、
はい、一番いい時期にもう素敵な、ね、美術館に私も伺うことになっているので、また楽しみにしてます。皆さんもぜひ1ヶ月しかないので、ぜひぜひ予約して行ってみてください。今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。まだまだ伺いたいんですが、はい、
はい、
ありがとうございました。今日のゲストは、山梨県で和のセレクトショップギャラリー日本の匠飛び保坂を経営されている保坂幸喜さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。